もしもし、テレフォン人生相談です。
はい。
最初に年齢を教えてください。
38歳です。
ご主人何歳ですか？
44歳です。
44歳。お子さんは？
2人います。上が2歳で、はい、下が0歳です。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
今、夫と別居中で、離婚するべきかどうするかで悩んでいます。
別居はいつ頃からですか？
1ヶ月ぐらい前からです。
1ヶ月前。
私が子供2人連れて出て行きました。
実家に来たということです、はい、あなたは働いてるんですか、働いてないんですか？
はい、働いています。私の父は他界してまして、母が協力してくれてます。
うまくいかなくなりだしたっていうのはどういう過程を経て？
夫の両親と同居していたんですけれども、
はい、
私の仕事が育休がないもので、
はい、
その子供を産んで、その産休が明けてすぐ働かなくてはいけなくて、
はい、
保育園行かせて、その合間を私の母の方にお願いしてたんですけれども、
うん、
夫の方からうちの両親にも子供の面倒を見させろっていうふうに怒られまして、ただその夫の両親がご高齢だったので、
はい、
本当は私は実家の母に任せたかったんですけど、しょうがないから任せたところ、
はい、
その0歳の子供にミルクをその飲ませなくて、仕事から帰ってきたら真っ赤な顔して泣いてるので、
はい、
ちょっとそれで頭に来て、夫とその両親と喧嘩しまして、そのまま家を出たって形ですかね。
別居するときに、
はい、
夫とは割と冷静に話して実家に戻ったの？それとも
直接そのお母さんの方には文句は言わなくて、
うん、
夫の方に言ったら、
うん、
その夫の方がこの逆ギレって言いますか、そんなに自分の両親が信用できないんだったら、
うん、
子供実家に預ければっていうふうに怒って、でもう話し合いにならなくて、ただあとはもう1週間ぐらいこうお互いだんまりで、
うん、
その追求しようとすると、いつ来いとか言って、あとはもう話もできない状態で行ったところに、ちょっと、些細なことで、夫の両親と、喧嘩しましてっていう形で、
はい。夫の両親ってのは何歳ぐらいなんですか？
はい、どっちもちょうど今、79歳ですね。
だからミルクを飲ませなかったっていうのが、
はい、
なんで飲ませなかったかっていう動機ですけれどもね。
私も、その、赤ちゃんに2、3時間おきにミルクを飲ませてほしいっていうのは朝言って、たところ、その、なんか変な顔してるんですよね。その、ショートケーキを、その、赤ちゃんに食べさせていいのかって聞き返されて、なんか、その、コミュニケーションが、そもそも、うまくいかないっていうか、私の言ったことを、そっくり、その、理解できないっていう形で、で、ちょっと心配しつつ、ミルクをお願いしますって強調して、その後、夫に、おばあちゃんに、任せきりにしないで、自分がミルクを作って、子供に飲ませてくれって言って、で仕事に行ったんですけれども、帰ってきてミルク飲ませてくれましたって聞いたら飲ませてないって言って、おばあちゃんの方が、でちょうどミルク残り2さじぐらいしかなくて、詰め替え用のパックを置いてたんですけれども、それが全く未開封だったので本当に何もあげてなくて、はい、育児については、
はい、
基本的にはどうしたらいいんだろうかねなんて言って聞くんですね。受け身な方で、
はい、
私が指示したらそのようにやるけど、ただあんまりコミュニケーションうまく取れないんで、全く私の言った通りにしてくれるかっていうとそうではなくて、多少目をつぶって一人目の時は座ってもらったんですけど、基本的に受け身なので、その、私も細かく何時にミルクって書いてなかったんですけど、その 2,3 時間おきっていう指示がやっぱり多分わからなかったんじゃないですかね。自分でどのタイミングでミルクを飲ませたいのかっていうのが、
で今日のあなたの相談っていうのは、そうすると1ヶ月前に実家に来て、
はい、
でこれから
そうですね、離婚するか、それともその家に戻るかっていうことですね、はい、
ただ家に戻っても家を出た問題は何ら解決ついてないわけですよね。
そうなんですね。なのでどちらかというと離婚に傾いているところなんですけれども、
離婚した方がいいとかっていう確信は持てないということですね。
いやもう離婚しようって思って、その主人に話をしたら、
はい、
ようやく事の重大さに気づいたっていうのか、
はい、
多少こちらの意見を聞いてくれるようになったところなんですけれどもっていうところですね、はい、
それで今迷ってるけれども、どうしたらいいんでしょうかっていうことですね。
はい、そうです。 ですね。
はい、わかりました。今日はスタジオに心についてのエッセイストとしておなじみのマドマゼル愛先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、
はい、どうもこんにちは。あなたとしては子どもの安全と命を守るためにね、自然なあれだったところ、はい、夫は孫をうちの両親に見させないのかという、はい、今度は違った命と違った視点なんだよね実はね、
はいはい、
そこで言ってきた。でもまあ言われてみれば確かに分からなくはないっていう思いがあなたにあったわけだよね、
はい、
じゃあ分かりました。じゃあまあ確かにそういう面もあるかもしれないんで、じゃあ預けましょうかということで、
はい、
預ける。でもまだ0歳の子で心配なので、
はい、
必ずミルクは 2,3 時間おきにあげてねというようなアドバイスをして、はい、その時に夫もいたわけでしょ、はい、その時に
いました、
うん、いたわけだよね、
はい、
だから3人に預けた形だよね。
そうですね、
ね、
はい、
だから本当だったらまあ安心だよね普通だったらね、
はい、
帰ったところを真っ赤な顔して泣いていて、明らかに、はい、もうお腹空いてるし水分不足になってるという状態、
はい、
ね、熱中症みたいなもんだよねおそらくね、
はい、
場合によっては命に関わるよね本当にね、はい、っていう状況の重大性に対する認識が、
はい、
あなたとその3人の中に決定的に違うのは僕も気になります。確かに、
はい、
それはあなたにとっては子供を守るという観点から離婚も覚悟という内容に至るのも、はい、これもよく僕は理解できます、
はい、
ただ今回分かったことは、
はい、
3人は子育てに対しては信頼できないということは今はっきり分かったわけよね。
あ、そうなんです、
うん、
はい、
これはこれで夫も認めざるを得ないと思うんです、
はい、
基本的に小さい頃はお母さんのところで育ててやるっていうことは今押し通せる状況じゃないの。
ああ、そうですね、はい、そうです、そうです、はい、
うん、それをまず基本的に離婚の前に押し通す話じゃないかなと思うんです、はい、僕は。それで離婚っていうのはやっぱり基本は夫とあなたとの関係、あなたがこの夫と一生やっていきたいかどうかで決めることだと思う。
はい、そうなんですよね、はい、うん、夫のお父さんもそうなんですけれども、
はい、
結構強気に言い返してくるんですよね、うん、その絶好も辞さないぐらいの形で、うん、ガンガン言ってくるんですね。で、今回についても、うん、その私が文句を言ったことについて、うん、やっぱり夫は言い返してくるんですよね、
うん、
喧嘩にもなって、うん、まあ、離婚決意して話したら、うん、ようやくことの重大さをちょっと気づいて、いろいろこっちの言い分を聞くような態度になったんですけれども、はい、でもその前に、その私ちょっと荷物を取りに行きたくて、その自宅の方にあらかじめ連絡をしてから行ったところ、うん、鍵を二重にかけられてまして、
うん、
開けて入ったら、うん、その人ん家に入ってくるのにピンポンも鳴らさないのかって夫に言われまして、
うん、
それでもう完全にこの人とはやっていけないなと思いまして、
うん
うん、今もやっぱりちょっと もやもやとわだかまりがありますね、
うん、その夫の堅くなさの態度っていうのは、
はいはい、
夫のなんか父親や母親に対する おじいちゃんおばあちゃんに対するね、
はい、
なんか依存的な態度、まあ、マザコンを含むね、
はい、
そういうものなのかな。
ひょっとしてマザコンじゃないかなっていう気がしますね。その家を出る際に、その、うん、お母さんに対して私は文句言って怒らせたわけですよね、
うん、はい、
まあそれについてうちの母親は年だから老人には優しくしてやってくれみたいなことを言われて、うん、
まあ、一般論としては分かりますけれども、
はい、
赤ちゃんは旦那さんの子供ですよね。でも
そうですね、はい、間違いなく、はい、
間違いなくそういうこと、いやいや、あの疑って言ってんじゃなくて
、はい、
あの確認っていうことっていうか、だから二人の子供だよね。それが本当は子供の命とか健康とか危機を守れなかったおじいちゃんおばあちゃんに対する憤りに出ないのはおかしいんですよ、
はい、
確かに。
そうなんです、はい、
自分の子供なんだから、
はい、
旦那さんの選択肢はまず家なんだろうね。
あ、はい、
僕は離婚した方がいいとかそういうことは言えないけれども、
はい、
あなたから見たねとしては大きいことだと思うよね、やっぱりね、
はい、
だからまあそこら辺含めて本気でまた離婚のことを通してこう言えばね、
はいはい、
旦那さんも初めて親から自立する脅迫っていうかね、
はい、
立場になってって、
はい、
だからあなたの中に夫までも人間的に成長させて育てる覚悟が あるかないかっていう問題も加味されるよね。
はい、そうですね、うん、
それからもう一個、
はい、
今度あなたの方の視点から言うと、
はい、
今お父さんも亡くなっていない、
はい、
それで お母さんとの、はい、まあ一番楽な世界ではあるわね。
あ、はいはい、
確かにね、
はい、
本当に一番楽なところにいるわけだから、
はい、
流れればそっちに当然選択肢が行っちゃうわけだけれども、
はい、
改めて彼と結婚した意味っていうのをね、
はい、
もう一回ちょっとゆっくり考え直してみて、
はい、
それでやっぱりそれが維持できないものかどうかって、
はい、
まあ、いろんな視点からね見つめてみるっていう必要があるかなっていう気しますよね。
あ、はい
はい、
この問題の核にあるのは夫婦関係ですよね。
そうですね、はい、夫が私の話をあんまり聞いてくれないっていうのがありますね。はい、
あの親の方の話を聞いてるんだろうと思うんですよ。
そうですね、はい、
どうするかっていうのはまさに先ほどあなたがね、
はい、
絶好も辞さないで強気だとなんか、はい、いざこざの時にね、
はい、
言われましたよね。でなぜそんなに強気になるかっていうと、
はい、
不安だからなんですよ。不安だから相手に対して攻撃的になるんですよ、はい。すごく今あなたのご主人は不安なんですよ、はい、だから不安で攻撃的になって強気で出るけれども、
はい、
本当に離婚しましょうってなると、
はい、
急に変わると思うんです。
うーん、
本当に強気だったら、
はい、
それほど変わらないですよ。
あ、はい、
不安からね攻撃性の人っていうのは逆にガラッと変わって怯えが出てきますから急に折れちゃうんです。問題はね、
はい、
ミルクの飲ませ方うんぬんというその夫の両親がどうのこうのというよりも、
はい、
あなたがこの夫とやっていけるのかどうかという、
はい、
ことの判断だろうと思うんですけどね。問題の核は
そうですね、そうきっとね、はい、最終的にはそうなんだと思います、はい、
問題の核は夫とあなたがうまくやっていかるかどうかっていうことですね、
はいはい、
でそこら辺はどうなんですか。
まだまだちょっと顔を見たくないっていうのは正直なところですかね、はい、ただ、うん、あの子供はねやっぱり自分の父親なので会いたいので、まあ、会わせましたけど、
はい、
まあ、とりあえず子供に会うのはまあ自由だと思うんですけど、うん、やっぱり夫と笑い合える自信はまだまだ当分ないかなっていうのが正直なところですね、
うん、
はい、
夫の言葉の根にあるのは夫の不安です、
はい、不安っていうのはどうしたら解決するのかなっていうところもあるんですけど、
あのおそらくあなたの夫は、
はい、
夫の両親に対して、
はい、
隠された敵があると思います。その、 あの夫の両親に対する敵を意識してないですから、それが夫の不安の根源だと思います。
となるとあれですね、私は何もできない形ですかね、それについては。
そうですね、夫が、
はい、
その自分の親との関係がもう現実をきちんと意識できない限り、
はい、
夫の不安はなくなりませんよ。だけどこれはあなたと夫との話の中で、
はい、
夫の不安っていうものは非常にあなたにあの目の前にはっきり分かってくるんだろうと思います。
あ、はい、あ、
実はこの夫はすごい不安なんだっていうことが、
はい、
でそこら辺を見ながらあなたが、
はい、
決心するよりしょうがないですね。
はい、わかりました。ちょっと、うん、考えてみます、はい、
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
子供は夫婦関係の犠牲にしてはいけません。